今横浜国際総合競技場にいます。決勝戦が終わったところです。2019年日本大会の頂点に立ったのは南アフリカ代表スプリングボックスです。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。お聞きいただきましたように、ワールドカップ日本大会決勝2日に行われ、南アフリカ代表スプリングボックスが優勝しました。今夜おなじみ専門誌ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんをゲストにお迎えして、今大会の日本代表を振り返りたいと思います。お楽しみに。この1ヶ月を振り返ります。もうワールドカップ言うまでもなくというか、ジャパン史上初のベスト8進出、ノックアウトステージに初めて進出をしました。4戦全勝、プール1位突破、これやや妨害だというぐらいの出来事でした。どうやら選手たちはそうではなかった。それは後でお伝えします。まあ、準々決勝スプリングボックスに3対26で敗れました。大型台風19号の影響で3試合が中止になったと。これはまあ残念でした。しかしまあ誰のせいということはないと思いますね。ニュージーランド、イタリア、私はこの時のイタリア選手の気持ちはわかりますね。最後何かを示すならこの試合しかなかった。無念だったでしょうね。イングランド、フランス、これはファンが楽しみにしてましたね、みんな。で、フランスなんか思わぬ力を発揮したので、この大会意外といい試合になったでしょうね、これ。で、釜石宇野住まい復興スタジアムで13日に予定されていたナミビアとカナダ、これ私も楽しみにしていた。引き締まっていい試合になった。何か感動がそこにあっただろう。試合中止になりましたね。無念。規定により全て引き分け扱いとなりました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長田村和弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジャパンが妨害と私は一回書いてしまいましたけど、プール戦をトップで通過するっていうのはやや望みを超えたような感覚でした。私自身はベスト8に進んで、もうラグビーマガジン編集部も大忙しで、
日本代表4勝っていうのはちょっと思ってなかったですね。うんうん、ベスト8にはなんとか勝ち点差でいけるんじゃないかと思ってましたけど、ベストパフォーマンスっていうか、見事に、まあもちろんロシア戦はそんなに良くなかったと思うんですけど、その後の3試合、4試合素晴らしかったですね。
スコットランド戦の前半の30分間ぐらいですかね。本当にこう攻め立てて、あのパスがね、こうショートサイドでポンポンつながる。あれはまあよっぽど練習しないとできないですね。
そうですね、本当テクニック、のレベルが本当に上がっていて、うん、やることが明確になっていて、そこの差が出てましたね。
つくづくオールブラックスがやはり準々決勝でアイルランドを、まあ、完膚なきまでに、まあ、打ちのめして、あの時感じた、あ、ジャパンとオールブラックスやっぱり似てるなと。ボールをキャッチしてパスするスキルがものすごく高い。あ、結局ラグビーはそこが大事なんだなってこう思いました。あと、アイルランド戦、少しこう、まあ、専門的ですけれども、スコットランド戦と、いわゆる、ショートサイド、狭い側ですね。そこにこう、人がいっぱいとあって、ちっちゃいパスをこう、繋いでいくと、アイルランド人もスコットランド人もうまく対処できなかった。あれも狙いですよね、狙い通り。
そうですね。時間をかけて、地道な練習、うん、そういう細かいところと、強度、フィジカルな部分、両方本当に時間をかけてやってきたので、見事に、そのコンディショニングも含めて、すべてピークを持ってこれたんだと思います。
うん、そうですね。狭いスペースなディフェンスシステムが機能しないんですよね。狭い方が守りやすく
映るけれども実はそうでもなくて、広いスペースだ、ボールが空中に飛んでる間にいろんなことをこうディフェンスがこう仕掛けていくんだけれども、狭いからポンポンポンポンってこう繋がれるとシステムが機能しないと。ただしそれはやっぱり簡単なことではなくて、ジャパンがその見事な、まあ、パスワークっていうちょっとこう死語になってたような言葉を思い出しました。でスクラムもアイルランド戦もそうですけど良かったですよね。
見事です、うんうん、まあ、昔はこうワールドカップに行って日本のスクラムっていうと、ダイレクトフッキングでナンバー8がすぐ出るという、うん、そういうスクラムだったと思うんですけど、今このスクラムの内部に、まあ、長谷川新コーチの教えっていうか、うん、日本の技が、の内部に入ったので、うんうん、じっくりこう組めるいいスクラム、本当日本独特のスクラムが組めるようになりましたね、
アイルランド戦試合の前の日ですね、アイルランドのスクラムのコーチが出てきて、あの時はまだ余裕があってフィークでしたっけ、
グレッグフィーク、
グレッグフィーク
NEC でコーチしてる、
元オールブラックスのプロップで、ね、NEC でコーチ経験があるんで日本のことも知ってる、で彼がやっぱり日本のスクラムヤマハが強いんだってこう話して、で彼がこう言ったんですよね、スクラムっていうのは日本人に向いてると思う、
うん、
と思うなんて、あの時は余裕をかましてたんですけど、向いてましたね。
はい。日本人はスクラムが好きだよねって言ってましたもんね。あの時言ってました。まだ余裕があって、あんなことになるとは。
こうやって話すって気持ちいいですね。で、まあ、スコットランド戦、やっぱり日本のラグビーの歴史が一つこう進んだと思ったんですけれども、戦う前に日本が伝統強豪国に対して有利という、まあ、見立てがあった。これが日本のこう、ひいきで勢いつけて言うんではなくて、海外のメディアなんかも、新聞記者なんかも、日本がやや有利だろう。かつてない未知の領域だったんで、ということはスコットランドだってそれは分かってますから、あの伝統国が、まあ、命がけで来ると、にもかかわらず勝ったと。これ大きいですよね。
うん、僕の中で初めてこう、その伝統国が本気でやってきた。これまでのテストマッチ、ワールドカップの歴史を振り返っても、なかなかそんなことがなかったので、本当に日本のラグビー史が変わった瞬間なのかなと思いました。
そう思いましたね、あれ。まあ、28対21で、まあ、ジャパンは破った。尻に火がついたスコットランドにやっぱり勝てるんだ。
うん。
で、しかも、アイルランド戦の時よりは随分涼しかったんですよね。
そうです。
はい。あ、これ涼しくなっちゃったなと思ったら、ちゃんと相手もへばって、まあ見事でしたね。で、田村編集長はまあ、ジャパンのキャンプって言いますけど、そのまあ陣営ですね、の詳しいんで、インサイド情報にも。指導陣は自信持ってたんですよね。
ですね。指導陣の自信が選手にも、乗り移ってて、うん、まあこうやればこうなるんだっていうものをずっと言い続けて、うん、それだけの、練習を組み立てて、体を当ててやってきてたので、うん、僕らのこう、取材陣の方はまだ、ちょっと前の、段階だと思うんですけど、選手の中ではもうすでに、時代は変わってたと。2015年以降、もう入れ替わってるところ、僕らの物差しと選手の物差しが違うので、こう、世界の見え方が違ってたような気がしましたね、終わってみたら。
確かに選手はところどころそう言ってたんですよね。行きますよ、みたいな。
はい。
いやでもアイルランド強いだろうってやっぱり思ってしまう。
外側の人がやっぱりね、アイルランド、スコットランドをより大きく見れたんですけど、選手たちからはしてみればやっぱ互角、こうすれば勝てるっていう
こと
でしたね。
スポーツの現場の最前線の言葉としてリスペクトって言葉があるんですけども、こういわゆるこう、敬うって言うんですけど、相手を大きく見ると。リスペクトしすぎるなってこう言うと、それは相手を馬鹿にしろって意味ではなくて、相手をあまり強大な存在として思うなっていうコーチが使う言葉ですけれども、私なんかもやっぱりアイルランドをリスペクトしてるんですよね。こう、どうしても。
します。
ね、はい。ところが、これやっぱりね、勝負ってのは面白くて、アイルランドが日本に負けて、その後まあ、なんとか立て直したけれども、オールブラックスこう退治した時に、もう貫禄がないんですよね。うん、やっぱりオーラが剥げ落ちてて、うん、そしたら意外とこう情けないところもいっぱいあるんですよ、ね。うんうんうん、あの、完璧だって言われた監督、ジョー・スミットにしてもなんかこう。
いやもう、ね、本当にそう見えましたね。
変な変なしたおじさんに映る。
もう頭痛そうだなって最初思ってたんですけど、なんかもう、弱っちいまでいかないですけど、ね、大丈夫かな体はっていうぐらいまで見えましたね。
つまり、日本のラグビー人っていうか、まあ、報道も含めて、やっぱり相手を大きく見すぎているというところもあったんだと。
そう思います、ね。そう思いたいところもあったんですね。うん、こう、ラグビー人としては、海外のラグビーはすごいんだぞ。うん、面白いんだぞ。うん、それに、日本がどう挑むんだっていうことばっかり、こう、そういう構図を考えてたんですけど、うん、蓋を開けてみればっていうか、もうすでに選手たちは互角と思ってたという、うん、ここが、ね、そういうことですね、面白いところですね。
で、まあ、準々決勝、南アフリカ。これも、全く同じ構図で、 ただ負けたって私は思って、それが嬉しかったんですよね。嬉しいというと語弊がありますけれども、前半十分、まあ、必死で戦って、スコアが動かなくて、後半向こうが、もう本当にこうダイレクトな、ゴリゴリできて、しかもベンチに強力なフォワードを並べて、全く力が変わらないところを上回ってるような連中が出てきて、まあ、最後寄り切られるわけですけれども、ああ、スプリングボックスが普通に向きになって勝負してる。まあ、こう思うのもまだちょっとダメですかね。いや、
そう思いますよ。ね、大会前だってちょっと離されて、負けてしまって、チームもリーチ首相もこの5週間で俺ら変わったんで全然違いますって言ってたんですけど、まだ信じられない。やっぱりこう、寄り切られるんだろうな、負けてしまうんだろうなと思ってたけど、前半終わってみたらね、あの点差ですから、後半に入るまでこう、希望が持てる。え、これまたいけるんじゃないかなっていう、思わせてくれる。チームになってたので、南アフリカ戦の前半は3対5という接戦でしたね。まあ嬉しいやらびっくりするやら。
あの、3分ぐらいですかね。開始3分ぐらいに南アフリカがさっとトライを取る。あれもよくジャパンを研究していてね。あの、スクラムから、田村優、大体多くのチームで、日本だけではないんですけども、スタンドオフを守るために、センターがボーンと当たってこないように、こう、ショートサイドに移したり、その時だけディフェンスを。さあそこをこうね、ついてきて。
来ましたね。
ウィング。
まあ、ピンピンが。
間ある人が、小学校でマピンピってあだ名をつけられた人間がすでに出現してるって。
そうなん
よほど足が速いんでしょうね。
それか、あの、マピンピは毎日10キロ歩いて学校に来たんですよね。家が遠いからですね。そこまで調べてたら、それ本物のファンですね。
しかしまあ、そのね、そのトライを取った時にあの、私解説してたんですけど、テレビモニターにこう、大写しになった。はい、スプリングボックスのラシー・エラスマス監督が本当に狂気して喜んでるというか、ものすごく喜んでるんですね。立ち上がってうわーって興奮して、
でしたね。
それも私ちょっと驚きで、開始3分の最初のトライでこんなに喜ぶ対象になったんだ日本がと思って、思いましたね。
同じように僕らはやっぱり南アフリカのコーチがそんなので喜ばないでくれよって思うところがあるんですよ、未だに。これも多分良くないんだと思います。はい、
でもね、あの前半本当に南アフリカの緊張は私には伝わってきましたね。彼らとしてはある意味自分たちのゲームを遂行してるんですよね。攻めさせて強力なタックルでなぎ倒して、あの試合はちょっとまた専門的ですけど、私なりに試合前はこう分析をすると、南アフリカってやっぱタッチライン際に少しスペースが空くんですよね。ただ日本がこう、例えばスクラムやラインアウトから攻撃を始めて、田村が最初のパスを出して、そこからラックの速い球はまず出ると。これは出ると。はい、もう自動的に出てましたから、それまでアイルランドにいますこと。で、次の、まあラック、いわゆる昔でいうラックができる。ここが早く出ればいける。で、ここをグラッとこう抑えられて、スローダウンさせられたら苦しいなと、なかなかトライは取れないんだろうなと思ったら、それどころか、一つ目のラックがうまく出ませんでしたね。
うんうん、そうですね。もうちょっと、フィジカルレベルで確かにもうちょっと違いましたね。う
ん、だから、南アフリカとしては、思った通りのゲームプランしてるんだけど、普通そこで切り返して、トライを取っていくんだけど、そこで彼らがノックオンしたり、いろいろミスをして、ずっとワントライのままで、実は彼らは、うまく守ってるぞと思いながら、ちょっと怖かったんですよね。
怯えてるまでいかないんでしょうけど、ね、そういうものは伝わってきましたね。ね、
で、ジャパンもあれだけボールを持ってるのに、敵陣深く入れない、持たされてるようなところがあって、ジャパンはジャパンで少しこう不安を。でもね、スプリングボックスと同じように不安を抱えてこう、目の前でぶつかってる姿に、これもいけないですかね。少しこう感動してしまう。うんうん、
やっぱこう日本のラグビーって世界の中で異質なところがね、やっぱいいんでしょうね。うん、何してくるか。まあ、わかってるんでしょうけど、それでもちょっと怯えてるっていうのが、面白かったです、見てて。
で、後半はやっぱりね、スプリングボックスが。やはり、ベンチにマークス。フッカーですね、はい、世界一と言われてる、キッズホフで一番の選手、左プロップの選手、世界一スクラムが強いかもと言われてる、このあたりが残ってて疲れた日本にこう、まあ、向かってくると、なかなか止められなかった、
やっぱり、まあ、日本が勝ち上がるのは本当に嬉しいんですけど、あんまり一番上まで行っちゃうと、これから何を楽しみにしてればいいんだろうっていう気がしてるんですよ、本当に。
今までの私は。
一気にちょっと行き過ぎてますからね。
まあ、あのモールがね、こう、本当私は旅に出たように感じたんだけど、長い旅に出たような40メーターぐらい。あれもね、ゴール前で緊張してる時だったらね、なんとか対策なる、あの中盤ぐらいでファッと組まれて、動き出したら止まんなかったっていう。
でもやっぱりこうノックアウトステージに入ってのティア1の上位国の力っていうのは、あそこで見たような気がしますね。あそことやるっていうのはこういうことだと。また、ここに来るまでにまあ何十年かかったわけですけど、 ベスト8からベスト4に行くのって言ったら、またかなり時間が必要なのかなっていう気はしますね。
うんうん、
ま
あ、そうですね。うん、で、後でその話したいんですけど、イングランドがまあオールブラックスを、まあ、やっつけるんですけれども、うん、試合後の記者会見でリン・ジョンズさんが、メンバーを決めるときにフィニッシャーって言ってましたけど、うん、あれベンチのことなんですね。ベンチのリザーブのこと。フィニッシャーを先に決めてから先発の15人を決めた。こっからはそういう戦いなんだ。うん、最後で引き締めるんだ。さすがにジャパンはそこの余裕はまだない。
もちろんない、
ね。総力戦ですよね。
イングランドだからできる。まあ、エディだからいう話ができるって感じがしますね。やっぱ話題提供しますよな、あのおじさんは本当に。
宮司呼んで行くとこまで行ってくれって。
脇腹痛くても、本当に行ってくれって感じですもんね。
でもやっぱり田村がね、引っ込んで少しやっぱり、いろんな意味で、はい、キックの、まあ、精度、うん。まあ、それは仕方がないんですね。うん、ずっと田村でやってきたんで、もう、うんうん、ジャパン。これ、ジェイミー・ジョセフ、コーチが、やはり記者会見で、最後の5分間に示した、その、まあ、ネバーダイって言ってましたかね、うんうん。絶対に諦めない態度が未来へ繋がるんだっていうような、うん、コメントをして、これ本当にそうで、最後40分前後ですね、後半の。ジャパンがどんどんタックルする。もう一番最後のところ、バル・アサエリ・アイと、一度ベンチに退いたけど、負傷者の都合でもう一度出てきた稲垣啓太が、二人がかりでイスナイマン、2メートル6センチの長身ロックをタックルすると、本当にこう、ペシャンって潰れたんですね、あの大男は。そしたら南アフリカが、もうワントライ取って終わらせようとしたプランを撤回して、真横に蹴り出して終わったと。あ、最後まで、こいつらまだ死んじゃいねえや、うん。そういう感じでしたね。あと、中村亮斗が一回、ファーってこう前出て。
中村亮斗覚醒しましたね。
アムを倒した。
すごいですね。で、
本当に、開幕戦の最初の5分ぐらいの出足で、うん、疲弊しきってるだろう、うん。もう配色も濃厚な、終了寸前に突き刺さるタックルをした。うん、あれは本当に、ジェイミー・ジョセフさんの、こう、ああいう言葉が、いわゆる綺麗事ではなくて、本心だったって分かりましたね。
うんうん、やっぱりこう、チームにプライドがあるんでしょうね。うん、まあ、オールブラックスも、なかなかね、本当に試合は諦めるってことしないじゃないですか。
しないですね。
そういうチームの領域に、まあ、これがいつまで続くかは分からないですけど、今回に関しては入ってたような気がしますね。
本当そう思いますね、うん。そうそう、オールブラックスもね、うん、どう考えても何もかもイングランドにやられてるけど、うん、なんとか反則しないで、ね、こう粘っていくっていう。うん、ああいうのはでも、ジャパンが同じ、その通りですね。うん、今気づきました、ね、はい。ここで、ノックアウトステージ。準々決勝後の選手の声です。プロップご存知グージオンです。
相手ヒットスピードすごい速くて、受けた時はやっぱ回されてちょっとペナルティ取られた部分もあったんですけど、やっぱどの国と組んでもこう自分たちのスクラムを組めれば押せれるし、いい感じで組めるっていう自信がもうあります。
10番田村優が試合の激しさを語っています。
まあ彼らはトーナメントで勝つラグビーを入れましたね。ハーフタイム注射 2,3 本打ったんですけど、まあ、ちょっと喋るのもきつい状況だったので、まあ、僕には何の関係もなくタックルする選手もいっぱいいたんで、まあ、怪我もしてしまいましたし、はい、まあ、でも、まあ、そのベスト8、まあ、予選突破してからの課題とか準備の仕方っていうのは次の世代に託します。
スプリングボックスのスタンドオフ、まあ、世界的な選手ですね。ハンドレ・ポラードに試合直後聞いています。
Very happy, relieved. It was a very tough contest. I think Japan, they improved so much over the past few weeks, and it's really credit to them. They are going to be a force to be reckoned with going forward. Definitely a tier one nation now, and we're going to have to really be ready for them every time we play against them.
とても嬉しいです。勝って安心しました。日本ととても厳しい試合でした。信じられないほど彼らはこの数週間で改善していました。彼らの手柄です。今後もティアワンと言われるラグビーの伝統国にも彼らがみんなの国を困らせる力になると思います。それで私たちは毎回日本の試合に備えなければなりません。
10月21日、日本代表は都内ホテルで記者会見をしました。キャプテンのリーチマイケルです。
まあ、ジェイミーとリーダーグループを育てて、このワンチームを作ったことを、ベスト8の目標を達成したと思います。
今、横浜国際総合競技場にいます。イングランドと南アフリカの重々しい重厚な試合が終わったところです。結果は32-12、スプリングボックスが優勝しました。日本のスクラムがいかに強かったかというのはよく分かりました。それぐらいスプリングボックスのスクラムがイングランドも圧倒して、それでまあ精神的にも優位に立って思った通りの試合をしたと。 そういうことだと思います。あのエディ・ジョーンズさん、イングランドの監督、ヘッドコーチが理由が分からなくて負ける時もあると、そう話してました。優勝は南半球の南アフリカ、スプリングボックスでした。ここでまあ、ラグビーマガジン田村編集長と話を続けますけれども、やっぱりこう一つの印象的な出来事、試合、優勝候補筆頭と目されたオールブラックスが準決勝でエディ・ジョーンズ率いるイングランドに、まあ、完膚なきまでにと言っても大げさではないくらい完敗した。
はい。あれだけ、こう、ニュージーランド、オールブラックスの時間がない試合っていうのは初めて見ましたね。どこかでオールブラックスの時間が来るだろうなと思って見ましたけど、うん、最後まで来なかったですね。
私、あの次の日、ちょっと朝、こう、新宿の街歩いてたら、こう、マオリラグビーって書いたシャツを着た親子で、ちっちゃい男の子なんですけど、もちろんニュージーランドの人ですけれど、その男の子がしょんぼり歩いてて、なんか、かわいそうでしたね。なんか、あの、一晩経ってるんだけど。準々決勝のアイルランド戦のオールブラックスが、まあ、神がかってるってことは私嫌いなんですけれども、海外の新聞もそう、書いてましたね。もうそれぐらいの出来だったんですよ。もうこんなに物事がうまく運ぶのかと。あの世界一位、ランク1位にもなったアイルランドがもうただの、こう、なんていうか惨めな、どうしようもない、ついていけない存在に見える。あれで私も、やっぱりニュージーランドはこのまま行ってしまうのかと少し思ったですよね。で、もしかしたらオールブラックスの当事者、選手や監督がそう思ったんじゃないかというのが私の仮説なんですけど。うん、
そうですね。大会前に、大きくメンバーをいじりましたよね。うん、レギュラーのスタンドオフのボーデン・バレットを後ろに持ってって、うん、リッチー・モンガをスタンドに置いて、うん、先シーズンまでですね、好調だったリーコ・イワネを外したり、で、まあ、それはこう、向こうの詳しいコメンテーターとかが言うと、今のままでは勝てないんで、テコ入れをするんだと。やらなきゃいけないことはやるんだという表現で、やって、さすがラグビー王国というのは違うんだな、と思って、見て、実際大会始まって、最初の南アフリカ戦勝って、山を越えて、で、さっき言われたアイルランド戦、もう神がかったような勝ち方して、やっぱりラグビー王国ってすごいな、あの若いメンバーで勝てるのかって思って、次の試合であれなんで、そう見るとやっぱりこうベン・スミスであったり、いろんな経験のある選手がやっぱりこう配置できてないと、ああいう舞台では勝てないのかなっていう感じはしましたね。
こう、私もまさに後出しじゃんけんなんだけれども、やっぱりフルバックはベン・スミスで、スタンドオフはボーデン・バレット、
そうですね、
だろうと、センターはもう少し経験のある、
そうですね、と思いましたね。ライアン・クロッティとかも入ってたので、ニュージーランドのすごくキャリアのあるコーチはクロッティを入れるべきだっていうふうには盛んに言ってたんですけど、今度はレイナウト・ブラウンがね、12番で出てっていう感じで、それでもいけるのかと思ってたらやっぱりいけなかったですね。
あの、イングランド戦の前、こうメンバー表をこう比べてみると、メンバーを。これ、あの、関西のラグビー人が好んで昔使ってた言葉で、消し合い、消し合いって言うんですけど、1番と1番、2番と2番、3番と3番見て、15と15って比べてたら、大体イングランドの選手の方が個としては上だって。
ですね。
で、そのメンバーを反対から言うと、オールブラックスヘッチャラで組む。ブリッジってウィングなんかはものすごくいい選手です。こう、みんなのお手本になるボールを持ってない時に集中力があって、でも、足が速いわけでも、体が大きいわけでもない。こういうタイプの選手を平気でこう使ってくる。
ですね。
だからよほど自信があるんだなと思ったから、やっぱりそこで潰されましたよね。
はい。もうセブリーズなんてまだ無理だろうって、ワールドカップの上の方では無理だろうと思ってたら、ね、アイルランド戦とかではジャッカルしたり、すごい、あ、オールブラックスでやるってことはこんな人間が成長できるんだと思ってみたら、でもやっぱりイングランド、あの舞台でやると、ああなってしまうと。もういつもあの、エディがこう、総キャップ数が大事なんだ、大事なんだって言ったことが、エディの前で見事に証明されたので、やっぱりこのおじさんはすごいなとは思いましたね。
まあ、エディ・ジョーンズは私、こう、ジャパンの監督時代何度かインタビューしましたけど、ニュージーランド論を一回聞いたことがあって、オールブラックスはなぜ強いか。パシフィックアイランダーのすごいひらめきのある選手を、勝ってそういうラグビーをするけれども、よく見てみると、フォワードの前の方は南島。まあ、ニュージーランドって北島と南島に分かれて、南島がまあ田舎で、昔ながらのこう、泥臭いラグビーをする。カンタベリー、クルセイダーズとかですね。ちゃんとあそこには南島の昔ながらのフォワードを並べてるだろう。で、これが強いんだって言ってた。それでもう一つは、とにかくニュージーランドとやるとき、オールブラックスやるときは彼らに考えさせなきゃダメだ。いつもと同じだなと思ったらめちゃくちゃ強いんだと言ってて、今まあとりあえずその二つをよく思い出しますけども、まさにそこがいろんな意味で そういうことがありましたね、この試合。
その通りのことをやってきましたね。うん、ニュージーランドの墓の時に、V 字で並んだり、キックオフで直前にこう、キッカーを、球を入れ替えて、蹴ったり、もういやらしいですね、やっぱり。
あの墓をね、墓をやってる時に、なんていうんですかね、逆 V の字
か。逆 V でしたね、
はい。逆 V の字ですね、こう、横で囲むように、しかもあの、ハーフェイラインあれ、超えちゃいけないんですね。はい、あれ、罰金が、あるっていう。
なんか用意してるんじゃない
ですか。用意してるでしょうね。あれはね、またね、露骨に出ない、ね。
はいはい。
ちょっとだけ出るんですね。うん、で、そこに出るときにね、ジョー・マーラーとかいかにもふてぶてしい、うん、悪いのをちゃんと人材をね、うん、適材を配置して、うん、失礼だけど、無礼になる寸前ぐらいの。うん、で、あれね、私も、確か2011年のフランスって逆じゃなかったですか、V が。
ああ、一番前の、真ん中の人が一番前に出てるんですね。あれ、こう組んでいきましたもんね。
確かそうでしたよね。
そんな感じだったかもしれないです
。ここにね、やっぱり長年植民地支配をやってきたイギリスのね、いやらしさがありましたね。じわじわと囲むっていうね。でも、要するに、あの時オールブラックスは気にしないって思うことも気にしてるわけで、うん、心がいつもと変わるんですよね、うん。しかも今まで見たことがないプレッシャーのかけられ方だったんで、チャレンジって言いますけど、うん、チャレンジされ方なんで。まあ、ああいうところから、あれなんか選手が考えたように会見で言ってましたが、絶対にエディ・ジョーンズさんのアイデアでしょ。
ブニポラかなが言ってたらしいです。僕は聞いてないですけど、この人が聞くと、監督が考えた。
うん、で、もう一つやっぱりそのエディ・ジョーンズが私に言ってた、その、ちゃんとフォワードは昔ながらのクラシックな、うん、泥臭い力がある選手を入れて、迷子人は。そして、きらめく。バックスの才能と組み合わせるんだったバランスが少しきらめきの方に今回のオールブラックスは行ってた。それで私開幕前優勝できないんじゃないかと思ってたんだけれども、でもね、南アフリカと繰り返しですけど、アイルランドにああいう風に勝つんで迷ったわけですけれども、私も。
さすがだと思いましたね、はい。本当はそう思ったんですけど、それでもやられると。これはワールドカップっていうのはすごいですね。
もう一つ、エディ・ジョンさんがそう思い出しましたけど、言ってたのが、さりとて、トップリーグなんかに来る海外の選手で言ってましたね、私。やっぱり一人の選手と出演見たときには、ニュージーランドの選手は立派だって言ってましたね。それは間違いないって、彼らのその心構えとか、そういうことがいろいろこう頭の中をこう巡りましたね。そういう戦いでしたね。そういうプライドも確かにオールブラックスは最後まで見せていただきました。で、イングランドについてどうですか？私はその開幕前から、オールブラックスに勝つ、可能性があるのはスプリングボックスとイングランドだけと思ってました。なぜなら、この両国だけはオールブラックスに対して勝るところを持っている部分、領域を、サイズ、個人の足の速さですね。それと腕力、まあ当たりの強さ。そこではオールブラックスより上回る。だから勝つ可能性があると。他のチームはもう難しいですね。で、そう思ってました。イングランドが成し遂げたってことですね。
もう体強かったですね、うん。あのフォワード、どんどんどんどんこう、杭を打つように出てって、うん。で、タックルもね、トム・カリーとサム、アンダーヒルですかね、うん。彼らのタックルも本当に、あんなに黒いジャージがね、くの字になって、押し戻されるのって見たことなかったですね、最近は。
クイックボールが全くね。
全くですね。
供給されないっていう、本当にこう、まあ、あんな珍しいものを見られて、うん、これはこれで、幸せかもしれないですけど、オールブラックスファンには申し訳ないですけど。
いや、オールブラックスファンも、うん、あの試合をもうどうこう言う、言えないですよね。そうですね。もう完敗。いいものを見たって気はしてるんじゃないですかね。
まあそうかもしれない。
はい。
あれだけオールブラックスは準々決勝さっき話しましたけど、完璧。あの後っていうのは、やっぱりこう、ノックアウトステージっていうのは、前の試合が良かったことが逆に危なくなったり、ウェールズなんか準々決勝良くなかったけど、準決勝踏ん張ってましたよね。
う
ん、
そうですね。う
んあと、ま、これ、世界のラグビーを見てる。田村編集長とはもちろんその仕事でも行くし、自分でもね、すごくフットワーク軽く、いろんな国のラグビーを、昔から見てる。
はい、
でも、ワールドカップ日本大会、少なくとも雰囲気、
はい、
成功。
と思います、ええ。これまでのワールドカップのような雰囲気って、海外に行かなければ味わえないのかなと思ってましたけど、うん、もうそんなことないですね。うん、日本の各スタジアム、日本全国の12会場のスタジアムで全てその場が世界になってたっていうふうに感じましたね。
ちょっと前にフランス人の記者にちょっと話を聞かれたんですけども、僕も今田村編集と同じことを言ったら、 海外と同じ雰囲気がになったっていうのが嬉しかったって言ったら、いやいや、フランスやイングランドより上だよって。なぜならって、その時私今日着てるナミビアのレプリカジャージを着てたんですけども、そういうことだってですね。日本のファンは自分の国のジャージじゃないのをみんな着て応援する、うんうんうん、こんなの、今までなかったことだ、
ね、
ものすごい素晴らしい雰囲気だって言ってましたね、うんうん、そういうことなのかと、
うん、
この点についても我々はまだ海外を崇拝してる
もちろんそうです、はい、そうあってほしいというところもありますいや本当にびっくりしました、うん、大会の途中からそう思うんじゃなく開幕戦からそう思ったので、うん、見事でした ね、
ね、はい、これ私本当に酒場で聞いたんですけど、ラグビー初めて真剣に見た人がラグビー面白いねっていうだけじゃないですね、ラグビーっていいものだねっていう、うん、これが嬉しかったですね、うん、ね、試合後の選手の顔とか、うん、スタジアムやっぱりこう歌とか、
うん、
いいねっていう、これがやっぱり私は非常に嬉しかったですね、は
い、もういろんなことが起きてますね、この間地下鉄に乗ったら、目の前の人が3ヶ月ぐらい前にうちが出したオールブラックスっていう本を持ってたんですよ、うん、改めてオールブラックスを勉強しようと思って買ったんだと思うんですよね。ああ、で、その隣二人別の人がまたラグビーの話をしてる。
ああ、
もうこんな国になってしまったんだと思って、ね、はい、
ええ。
ビジネスチャンスだと思ってます
から。グージオンがテレビのワイドショーに普通に座ってるっていう。
びっくりですね。中島石レリがスターになってるって、これはびっくりですね。
でも中島石レリの突進力はね、やっぱりプロップとしては。
そうですね。
あと朝襟愛のタックル。
はい。はい、
うん、そしてグジオのスクラム。
その三人がまた性格もすごいじゃないですか。
で、稲垣啓太。
ああ、喋りも素晴らしいし。
ね、でもプレーがやっぱり。
すごいですね。
ね、
うん、
あれね、多分相当ユネミハリカ戦なんて痛かったと思いますよ。
うんうん、
あれ、普通の選手だったらこう担架で運ばれてるんじゃないかってぐらいのダメージだと思うけど、はい、へっちゃらですもんね。へっちゃらに見える。
堀江もすごいですね。すやっぱワールドカップに、始まって、こう、海外の選手と比べたときに、本当に、日本の選手の価値がね、はい、はっきりしましたね。
いや、本当に、稲垣、堀江。
ね。
やっぱり選びたくなりますよね。
そうですよね。
火星人が攻めてきた時のチームに。うん、
これ、本当に海外からどんどんオファーが来て、うん、出ていってほしいですね。はい、出ていってほしいです。変ですけど、海外で活躍するところをやっぱ見たいですよね。
うんうん、
福岡県警がどれぐらいやれるんだとか ね。
うん。どうですか、お医者さん。40過ぎで。いかがですか？そう思いかないか。
なかなか本人もね、あれだけ言ってるので、やっぱり続けまして言ってもいいと思いますけどね。
うん、これだけまあ、注目をされて、ラグビーマガジンもこう別冊も含めて、どんどん、はい、相当本当に忙しいですよね。まあ、幸せな。
今自分が感動してきたことを本にできる喜びっていうのは改めて感じてますね。うん、やはりこれまでのワールドカップ、2015年は違いますけど、それまではなぜ負けたのか、この4年間の歩みは正しかったのかとか、うん、そういうものばっかりやってきたので、うん、まあ2015年、2019年に関しては、その成功の理由であったり、そういうものを報道できているので、寝る時間は減ってますけど、うん、楽しめてます。
うん、
はい。
ここでリスナーの人から届いた、まあ、頼りに、まあ、答えるというか、そう考えていきたいと思います。ちょっと面白かったのが、ペンネーム先輩さんから来た、少しこう縮めて言いますけれども、行きつけの飲み屋の女の子に言われました。ファンゾーンにも行った。10月13日スコットランド戦はテレビも見た。面白かった。基本的なこと聞いていいですか？今やっている大会は何ですか？これなかなかいいですね、これ。うん、つまり、大会が何か分かってない人も面白かった。
うん、
裾野が広がるとはそういうことですよね、
うんうん。
で、次にペンネーム教授さん。今まで見てきたような、まあ、ラフプレーが、軒並みカードの対象になると、古いファンとしては違和感を覚える。うん、ここはどうですか？
まあ、同じ部分もあります。ワールドラグビーは、安全を、最も大事にしてるっていうのもわかります。
うん、
ただ、マッチテレビオフィシャル、映像によるスローモーションでの確認が、
うん、
もちろん、それで見ると、どっかが頭部に当たって、うん、だから、レッドカードですっていうものに今使われてるんですね。うん、でも、それを繰り返し繰り返し見るわけなんですけど、うん、もう頭部に当たってるなんて一回目でわかるんですね。
ね
その後は本当に故意でやろうとしたのかとか、そういうものを検証するためにビデオを使ってほしいなとは思うんですね、
うんうん。
頭部に当たったらもうそういうものを規定として決めるのはいいんですけど、その先をそれによって差し引いていく故意じゃないから、うん、ダメージもないので少し引きましょうとか、そういうものに使ってほしいなっていうのは、古いラグビーファンの一人としては思ってます。
はい。
はい、
アルゼンチンとイングランド、これ大事な試合でもアルゼンチンは後がなかったんで、多分あれ15対15だったら壮絶な試合になった。
と思います。
はい、でも割と早々に、そのアルゼンチンの選手が、まあ、イングランドの選手、ファレル、走ってきて、キュッとこうかがむような感じになったら、こう首にタックルいった。
でもあれもバインドしに行ってましたもんね。完全に、なので、でファレルはそんなに痛んでなかったので、
あれの赤はあの後あのスティーブ・ハンセンというオールブラックスのヘッドコーチがそのことを質問されて別の場で、急にかがむ人間に対して今のところ対処はないと、慌てて引っ込めたら、ノーバインドのタックルって言われてしまうと、で手を巻いたらまさに手を巻いたから反則だと言われると、で今のところ対処はないと、ただもう本当に、やはりね、安全ってことは大事だと。これはまあ、簡単に答えは出ないんだけど、やっぱ観客の喜びは失われてしまいますよね、あれで。
そうですね。アイルランドとサモアでも、アイルランドのセンターのバンディアツっていうのが、弾んだボールを、お互いに取りに行って、相手が先に取ったので、ついタックルしてしまったんで、ショルダーチャージみたいになってしまったと。それで一発、レッドだったので、まあ、試合が終わってからですけど、こう、サモア側が、あれは全く悪意がないので、取り消してほしいと。もちろん、バンディアキが、サモア出身っていうのもありますけど、まあ、あれは本当にラグビーを、本当にこれでいいのかっていう意味は少しは含まれているような気はしますね。
ただ、オールブラックスがそういうふうに、高いタックルが非常にカードがすぐ出ると。で、準々決勝のアイルランド戦、私の感覚ですけど見てる、ボールの下にこうタックルする方法をかなり浸透させてやってるなと思って、オールブラックスはすごいなと思ったら準決勝で上がりましたね。くどいですか。でもボールの下にタックルするとなんかこれから研究が進むんじゃないかなと思いますね。それともう一つ、ペンネーム、これはラクダ園って呼ぶんでしょうかね。田村優について。出来不出来があるという評価もあった田村。どうですかと。
正直言うと大会前は田村優選手に、まあほぼ一人、正スタンドオフと、任せきって、万が一ですよ、失敗した時に、田村優と心中してよかったと思えるのかなって、ところはありました。本当に自分がそれで、納得できるのかっていう心配あったんですけど、大会が始まってみると、ものすごく自信を持って、やってるし、試合中のピッチでのこう、振る舞いっていうか、周りの選手への声のかけ方とか、実際のこう、ゲームメイク、こんなにうまく、やっぱ、これまでの日本ラグビーって速さで、それで崩しますよ、チームのテンポを作りますよっていうのから、ゲームをデザインするっていうところに行ってたので、あ、もうこの人で間違いないんだなとは、感じてました。
これ田村優は、こう、いわゆる、まあ、今、コーチングの現場でスキルセットってよく言いますけれども、まあ、本当にパスをしたり、キックをしたり、まあ、もっと言えばキャッチングですね。キャッチ、パス、キック。これが本当に上手ですね。間合いの取り方。あと、実はね、相手を抜くのが上手いですね。ぐやーって抜き切るわけじゃないけど、ビッグヒットを浴びないで、さっとこう、少しかわして前へ出る。あれはかなり本人のこう努力というか研究があるはずですね。だから南アフリカはもう当然田村を狙ってきてましたね、あれ。あれはいわゆる潰しに行くっていう俗に言う。あれは脇腹ですか、肋骨か。
なんか腰の上とかそんな感じで脇腹なんでしょうね。
まあ痛めて退くわけですけれどもね。まあまさにスプリングボックスがターゲットと定める存在になったということでしょうね。デクラークという南アフリカの9番。あの人がまた、ものすごくしつこく、田村にプレッシャーをかけてくるんですけれども。まあ、強いですよね。やっぱ小さいけど。強豪国のスクラムハーフ。
そうですね。やっぱり、海外のスクラムハーフは、本当にディフェンスが大事だって。そこで変われる選手だって、いくらでもいるっていうぐらいですもんね。
まあ、ここは本当にこう、今、本当に勤勉な、素晴らしいスクラムハーフを、ジャパンは持っていて、だから、勝ち上がったんですけれどもね。今度、今、若い世代が、この強さをこう、持った人が、こう、戦略上もこれから必要とされてくるでしょうね。これポジションの概念が少しこう変わる可能性があるなと思いました。背番号9。先ほどフランスの記者と会ったって言いましたけど、ベストのモーメントはどこだって言われたんで、まあジャパンと答えるのが普通でしょうけど、釜石のウルグアイ対フィジーで、私あの試合 J スポーツの解説をしてて、あれはこう、スタジアムの中に部屋ではないところにこう、解説、実況席があるんですけれども、まあ、勝利して、その後も、ま、実況が続いてるんですけれども、隣にこう、細い通路があって、階段が。どっから降りてきたのか、こう、背広姿の老紳士たち、ウルグアイの人。3、4人いましたかね。無言で肩を、こう、抱き合って泣いてるんですよね。あのシーンが最も印象に残ると、言ったら、そのフランスのメディアの人は、 私も釜石で小学生が合唱してる時が一番感動したって言ってましたね、うん、これも本当に忘れがたい試合だし時間でした。今夜のゲスト、まあラグビーマガジンの編集長田村和弘さんですけれども、あの大会を受けて、はい、おそらく緊急に増刊号は普通出るんじゃないですか。
はい。まあこれまでもアイルランド戦に勝ってすぐ出して、うん、プールステージ終わってすぐ出して、準々決勝が終わった時にすぐにラグビーマガジン本誌を出して、うんうん、次は11月8日に決勝までを含んだワールドカップの総決算号を発売します。
うん、ジャパンがこうなったから本当に楽しみなんですよね。
楽しみですね。
これが嬉しい。
ただまあ選手が引っ張りだこなんでなかなか取材しにくいと思います。
うん、そうですよね。そうですよね。
はい。
で、まあ、次のワールドカップ、2023年。これはまあ、フランスで行われますね。はい、で、その次はまあ、アメリカも候補です ね、
はい。
で、ロシアも手を挙げるんじゃないか。
だと思います、うん。はい。
まあ、こうやってこう続いていくわけですけれども。誰かが言ってましたね。ワールドカップが始まった瞬間に終わることを考えると寂しいって言ってましたけれども。このワールドカップの後もまあ、大切で。
そうですね。うん、はい。国内リーグもいろいろありますね。大学ラグビーから始まって、年が明けたら、すぐにトップリーグ、スーパーラグビー。ですね。で、まあ、数年後にはプロリーグもっていう話もあって、やっぱりこう、一生に一度のワールドカップって言われてますけど、もう、みんなあっという間に、二度目が見たいっていうふうには言ってるので。
そうですね。
はい。
今夜、田村和弘さん、ゲストでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ここから、始まってゆく、繋がってゆく。
最初は、日の当たらない存在だった。
私の夢が。
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。次回は12月1日放送です。その前にワールドカップの特別番組を放送したいとも思っています。番組のウェブサイトで近々報告いたします。それでは藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。